お祈りをします。愛する天の父なる神様、今聖書の御言葉が開かれました。私たちの心を開いてくださって、あなたの御言葉に私たちが目を留め、あなたの御言葉によって生きることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はちょうど2011年3月11日の東日本大震災から1年という節目の日になりました。今日説教の後で最後のお祈りの時に、同盟教団の諸教会で東日本大震災から1年を迎えて、それぞれの教会の礼拝で共に心を合わせて祈りましょうということで、一つの祈りが用意されていますので、ちょっと長いですので、私が読んで祈らせていただいて、そして最後に主の祈りを皆さんで心を合わせてお祈りするようになってますので、その主の祈りの部分を皆さんと一緒に心を合わせて祈りたいと思っています。私たちは去年の千年に一度と言われる災害を契機に、地震や津波や原発事故という問題に直面しています。多くの方たちが犠牲になられました。また多くの方たちの家や財産が失われて、また多くの職場が失われている状況、多くの家族、ご家族がバラバラに今生きなければならないという状況の中に私たちもあります。復興までには数十年かかると言われている中で、去年ちょうど震災直後の礼拝、3月13日に急遽予定を変更してこの詩編の46編を一緒に読みました。今日もこの震災のことを覚えて、この詩編の46編を一緒に読み、そしてここから神様の御言葉を学びたいと思っています。聖書仲介者として世界的に非常に有名なマシュー・ヘンリーという人は、この詩編の46編は教会やクリスチャンが最も困難な状況にあるときに、神様が私たちを励ましてくださる、神様がご自分のご臨在と力によって私たちに希望を与えてくださることを教えている詩編だというふうに書いています。まさしくそうだと思います。今日この時を迎えて、また詩編の46編を読むことには意味があると思っています。今日ここから3つのことを私たちはご一緒に考えたいと思っています。一つは、神は我らの酒どころ、また力ということです。そして2番目に、苦しむとき、そこにある助け、神は苦しむときそこにある助けだということです。そして3つ目は、神の平安という3つの、ポイントを一緒に読んでいきたいと思います。まず第一は、神は我らの酒どころ、また力ということです。酒どころという言葉がよく旧約聖書の詩編の中に出てきます。この言葉は、いろんな形でこう使われています。今日プリントに詩編の箇所を書いて、引用箇所が書いてありますので、今いちいち皆さんとゆっくり開けませんけれども、私が読みますけれども、後でぜひご自宅に帰ったら一箇所一箇所ゆっくり開けてみてくださればと思います。詩編を読んでいくと、例えば酒どころというのは悩めるものの酒どころということで、詩編の14編の6節にはこういうふうに書かれています。お前たちは悩む者の計りごとを恥ずかしみようとするだろう、しかし主が彼の酒どころである。お前たちは悩む者の計りごとを恥ずかしみようとするだろう、しかし主が彼の酒どころである。私たちの主が悩む者の酒どころだと教えます。さらに詩編27編5節、悩みの日の隠れ場と書いてありますね。それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだと言います。悩みの日の隠れ場、そして苦しみの時の逃げ場、 詩編59編の16節にこう書いてあります。しかしこの私はあなたの力を歌います。誠に朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。それは私の苦しみの日にあなたは私の砦で、また私の逃げ場で現れたからです。それは私の苦しみの日にあなたは私の砦で、また私の逃げ場で現れたからです。苦しみの時の逃げ場という、そしてもう一つ旧約聖書の詩編の次の箴言の18章の10節にはこう出てきます。主の名は堅固な櫓、正しい者はその中に走っていって安全である。主の名は堅固な櫓、正しい者はその中に走っていって安全である、まあ、こんなふうに酒どころっていう言葉が他の箇所では表されています。まあ、私たちの人生には悩みや苦しみは残念ながらつきものです。イエス・キリストを信じてクリスチャンになったら全く災害に遭わない、何の事件にも巻き込まれない、何の不幸もやってこない、何の病気もない、何の悩みもない、何の苦しみもないと聖書のどこにも書いてありません。私たちには残念ながら同じように悩み苦しみ悲しみがやってきます。しかし私たちこの聖書を通して生ける誠の神様を知り、そして信じるときに、聖書は神様が私たちのそのような人生の中で酒どころとなってくださるんだ、悩みの日の隠れ場になってくれるんだ、苦しみの時の逃げ場になってくれるんだ、安全な場所になってくれるんだと言うんです。そして神様が私たちの悩みや苦しみ悲しみをちゃんと受け止めてくださって守ってくださるんだと聖書は私たちに語りかけています。酒どころっていうのはどんなところなんでしょう。聖書を読みながら、この箇所をいろいろ読みながら考えました。私が思ったことは、あ、酒どころというのはまず私たちがほっと一息ついて安心できる場所なんだ。さまざまな苦しみや悲しみの中にあっても、私たちが神様のもとに行くときに、私たちはそこでほっと一息ついて安心をすることができる場所なんだ。それと同時に、ほっと一息ついて、そしてさてこれからどうしていこうかと、その次の行動を考えることができる、まあ、そういう心のゆとり、のりしろが与えられる場所、まあ、それが酒どころなんじゃないだろうかと思います。私たちはこのようなお方の懐に飛び込むことができる、そしてこのお方の懐に飛び込むときに確かな安全と安心を与えられると聖書は約束してくれているということです。さらに神は我らの酒どころ、また力とこの詩編は続けています。力と続けています。詩編138編の 8節に約束を成し遂げる力、この力っていうのは約束を成し遂げる力だ、神様の力は約束を成し遂げる力だと書かれているんですね。主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいます。主よ、あなたの恵みは常しえにあります。あなたの御手の技を捨てないでください。主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいますと書かれています。私たちはこの1年間この国で見てきたことはどんなことだったでしょうか。まあ、残念ながら人間は限りある能力と力しか持っていないということを私たちはいろんな形で見せられた1年間だったんじゃないかと思います。またそれと同時に、実は私たちが持っている力や能力も十分に私たちは使いこなすことができない、特に今回の震災のような本当に全く誰も考えたことがないような状況に陥ったときに、私たちは自分たちが持っている力や能力すらも十分に使いこなすことができないという、まあ、そのことはこの1年近くなって震災や原発の事故に対して政治がどのような対応をしてきたかということを私たちは毎日ニュースで見るたびに、まあ、単にそれを 指差して責めるのは簡単ですけども、本当にその中で私たちは人間の力の無力さ、力のなさというのを私たちは教えられていると思うんです。しかし私たちの救い主であるイエス様は、この世の中で本当の力を持っているお方だ。新約聖書マタイの福音書の28章の18節で、復活されたイエス様が弟子たちに命令をしたときにこう言われたんですね。私には天においても地においても一切の権威が与えられてますって言われたんです。私には天においても地においても一切の権威が与えられてますとイエス様は言われました。残念ながら日本の国はですね、この権威を十分に使いこなすことができなかった、1年だったんだろうと思います。権威っていうことは力がある、何かを動かすことができる力があるっていうことですよね。でも残念ながらそれが十分に働かなかった1年だったでしょう。しかしイエス様の力は見せかけの力、見せかけの権威ではなくて、このお方はこの天と地の全ての権威を持っている、力を持っている。そしてその力と権威を時にかなって正しく、そして的確に使うことができるお方だ。的確に判断をして的確に使ってくださるお方だということです。力っていうのはただなんか力があってそれを見せつける力ではなくて、神様の力はその力を私たちのために的確に一番大切な時に一番必要なことをしてくださる、その力を神は持っていると、この詩編の作者は歌いました。神は我らの酒どころ、また力というのはそういうことです。さらに、詩編は神は苦しむ時そこにある助けだと言います。苦しむ時そこにある助けと私たちに教えます。そこにある助けっていうのは2つの意味があると言われています。そこにある助けというのは2つの意味をここから考えられると言います。その一つはすぐ近くにある助けという意味ですね。すぐ近くにある助け、私たちが手を伸ばせばすぐに触ることができる助けという意味です。主の助けはわざわざ役所に行ってですね、たくさんの書類を書いて何ヶ月も何年も待たされて、やっと申請した一部がもらえるような人間の限りある助けとは違います。今書類の量がどのぐらい減ったか分かりませんけども、この原発事故の救済の最初書類は100ページ以上あったと言われてますよね。何十ページもあって、マニュアルも何百ページもあって、本当に分かりにくいものだった。一部改善はされていると思いますけども、でもそれを書き込んだからといって、じゃあ東京電力が全てを賠償するかっていうと、いまだになかなか賠償が進んでいないっていう、そして国もなかなかそのことが進んでないっていうのが、人間の助け、賠償は助けじゃないんですけどね、本当は賠償は元に戻すことですから、助け以外のことですけども、助けるという意味でもそうです。しかし神様は私たちが苦しみ助けを求めるときにすぐに応えてくださるお方だというんです。詩編の46編はそのことを、46編の7節11節でこう言いますね。万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦である。11節で万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦であると言います。天と地の一切の権威を持っておられる方が、私たちが手がすぐ手が届くところにいつでもいてくださって、私たちを助けてくださると聖書は約束している。マタイの福音書1章23節でイエス様がお生まれになるときに、旧約聖書のイザヤ書の予言が引用されて、イエス様はインマヌエルと呼ばれると書かれています。インマヌエルっていう言葉は、3つの言葉がくっついた言葉なんですね。インマっていう言葉と、ヌーっていう言葉と、エルっていう、分かりやすく言うとインマ、ヌー、エルっていう3つの言葉がくっついた合成語。 まあ、インマというのはインです。真ん中、特に真ん中という意味です。そしてヌーというのは私たちという、これ旧約聖書のヘブル語で、ヌーというのは私たちっていう、ね、でエルというのは神ですから、真ん中、私たちの神。でマタイの福音書、私たちの教会で使っている新改訳聖書ではこの言葉を神が私たちと共におられるっていうふうに訳しています。でももっとこの旧約聖書のヘブル語に忠実に訳すならば、私は私たちのど真ん中にいる神って訳した方がいいと思っています。しょっちゅう言いますね。私たちのインマヌエルというのは私たちのど真ん中にいる神。私たちの主イエス様は、私たちが苦しみの中にあるとき、悲しみの中にあるとき、失望の中にあるとき、そのど真ん中にいてくださって私たちを導き助けてくださるお方だ。どっかずっと遠くまで行かなければ助けてもらえない助けではなくて、すぐそこにある助け、すぐ近くにある、いや私たちのうちにおられる、私たちといつでも一緒にいてくださる助け。聖書はそこにある助けというのは、神はそういうお方だと教えてくださっています。さらにもう一つは、いつでも用意されている助けという意味がこの、そこにある助けという言葉にはあります。神様の助けには定休日や、サービス圏外はありません。定休日もサービス圏外もありません。365日24時間どこにいても受けることができる助けです。サービス圏外はない。私7回いわきに行ってますが、車でいつも行くたびにですね、いわきを過ぎてしばらく経って、特に日立あたりに行くとですね、私の、インターネットをやってる携帯電話が全然つながらなくなります。地図を見ると一応カバーしてることになってるんですけど、しばらくこう山の中をこう走ってる部分があるんですね。日立に抜けるあたり、そのあたりは全くメールやなんかを使おうと思っても全く使えません。まあ、もう一個会話で通話のために使ってる au の携帯の方はまあつながるんですけど、まあ、ウィルコムってやつの方はそこに行くと全くサービス圏外です。使えなくなっちゃう。で、肝心なメール打ちたいとか思ってもですね、30分ぐらい待ってないと打てない。で、それがまあどんなにこうサービス圏内が広がりましたとか言っても、まあ人間の力の限界ですよね。でも神はいつでも用意されている助けだというんです。詩篇46編は、こういうふうに言いますね。2節から5節を読んでます。それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうと、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、川がある、その流れは糸と書き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助ける。助けられる。神は夜明け前にこれを助けられる。夜明け前に神様は助けられる。そして詩篇の127編の2節というところを見ると、こういうふうに出てくるんですね。あなた方が早く起きるのも遅く休むのも、辛苦の糧を食べるのも、それは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてください。あなた方が早く起きるのも遅く休むのも、辛苦の糧を食べるのも、それは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてください。もちろんこれは私たちが早起きをして一生懸命働くのは無駄だって言ってるんじゃないですね。これ127編というのは、主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい、主が町を守るのでなければ守る者の働きは虚しいって書いてあって、私たちが神様っていうお方を人生の土台に置いて生きなければ、私たちの実は一生懸命ある働きは虚しいものになっちゃうんだっていう、そういう中でこう語られている一節です。でもそこで、あなた方が早く起きるのも遅く休むのも、 真紅の糧を得るのもそれは虚しい。主はその愛する者には眠っている間に間にこのように備えてくださると書いた。神は夜明け前にこれを助けられる。そして主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださると書いた。この二つの詩篇の言葉は私たちの力が及ばないところ、当然ですね、私たち寝ていれば私たちの力は及ばない、寝ていたら私たちの力は及ばないわけです。どんなに夢の中で一生懸命働いてもそれは夢であって、実際のこの働きじゃないわけですからね。で、私たちの力の及ばないところで実は神様が私たちのために働いて助けを備えてくださってるんだ、用意してくださってるんだって教えられている詩篇です。日本はもともと近年4割近い方が不眠に悩まされていると言われています。今被災地ではもっと多くの方たちが、6割以上の方たちが何らかの不眠を訴えていると言われています。それは本当に将来に対する、明日に対する、また将来に対する本当に不安があるからですよね。いろんな不安があったり、どうしようか、自分の力の及ばないところで本当にどうしようかと私たちは考えるために、夜は寝られないっていうこともあるでしょう。そんな私たちに聖書は、神は夜明け前にこれを助けられる、主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてください、なんと慰めに満ちた、励ましに満ちた聖書の言葉じゃないでしょうか。私たちが起きているときに一生懸命いろんな働きをして、寝るときにもっとやることが、もっとやらなきゃいけない、寝る時間をそれこそ惜しんでも やっても間に合わないんじゃないかと思うときに、でも自分の体を考えて寝なきゃいけないときに、神様は私たちが実は寝てる間にことを備えて進めてくださる、用意してくださる、私たちが起きている間の働きを無にしないっていうことにもなるでしょう。このことを知るときに私たちは本当に励ましと力を受けると思うんです。神が我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助けというのはいつでもある助け、私たちが一生懸命頑張ったときだけある助けじゃない、私たちが頑張れないときにも助けがある、私たちが起きているときだけじゃない、私たちが寝てるときに、いやむしろ寝てるときに備えてくださってる助けだって言うんですね。これもちろん寝てるっていうのは物理的に私たちが睡眠してるってこともあるでしょう。でも例えば病気になったり何かいろんな事情があって自分の力を発揮できないときということもできるでしょう。そんなときに神様はちゃんと助けを用意してくださって、苦しむときそこにある助け、365日24時間いつでもある助け、神はこのような方だと言います。さらに3つ目、神の平安です。46編の2節から5節、特に4節5節、川がある、その流れは糸高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる、神はその真中にいまし、その都は揺るがない、神は夜明け前にこれを助けられる。詩篇46編の作者は、私たちの主なる神様が私たちの酒どころ、力となってくださるから、だから私たちは恐れる必要はない。もちろんこれ一切恐れちゃいけないなんてないんですよ。恐れる感情を持っちゃいけないなんてない、恐れたとしても恐れ続けなくても大丈夫だって言うんです。そして揺るがない、気持ちがグラグラグラグラし続けなくても大丈夫だ、それは神が一緒にいてくださるので。五節ですよね。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。イエス・キリストを救い主と信じるときに、私たちの人生のど真ん中にイエス様はデーンと座っていてくださるので、だから私たちは恐れ続けなくていい、揺るぎ続かなくていいっていうんです。デンと腰の座ったイエス様が私たちの人生のど真ん中に 教会のど真ん中に座っていてくださるので、まあ、多少バタバタしたり恐れたり不安になることがあっても、でも私たちはこの伝統を構えていてくださっているイエス様を見るときに、私たちは、ああいつまでも心配しなくてもいいんだ、ああいつまでも恐れなくていいんだという平安をいただくことができる。この平安は緊急事態の時、まあ実は緊急事態じゃない時に平安ってのは必要じゃないんですよね。緊急事態だからこそ私たちには平安が必要なわけですよ。イエス様はヨハネの福音書14章の27節でこう言いました。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんと言いました。このイエス様が言われた言葉は、これからイエス様が十字架にかかられるという前の晩に弟子たちに向かって語られた言葉でした。弟子たちに何も問題がない時に語られた言葉じゃなくて、イエス様がの逮捕というのが着々とこう迫っている中で、イエス様は弟子たちに、これからさまざまな問題が起こってくるけれど、でも私はあなたに私の平安をあげる、私の平安はこの世が与える平安とは違う、どんな中でもあなたを安心させてあなたを力づける平安だ、だから心を騒がせなくても大丈夫、恐れなくても大丈夫だとイエス様は語りかけられた。その平安が私たちにも与えられている。平和の君であるイエス様が私たちの人生のど真ん中にドンと腰を下ろしてくださって、私たちは今まだまだ混乱しているこの今の状況のこの日本の状況のど真ん中にイエス様がドンと腰を下ろしていてくださると私たちは信じていきたいと思うんです。さて話をまとめて終わりたいと思います。今日私たちはこの箇所を通して、神は我らの酒どころまた力、苦しむときそこにある助け、そして神の平安ということを読みました。このことは単なる聖書の教えじゃありません。神がこの世のお方だということです。そしてこの神が今日も生きて私たちと一緒に、このお方が私たちと一緒に生活してくださって、歩んでくださって、この私たちの教会と、そしてこの日本の国と共に歩んでくださって、私たちはぜひ今日そのことを覚えたいと思うんですね。そしてこの落ち着かない中で、まず私たちがイエス様が伝統私たちの人生のど真ん中に座っていてくださるということを覚えて歩んでいきたい。そしてこの本当にイエス様にある平安、本当にイエス様にある平安を私たちはこの復興の中で具体的ないろんな働きをお手伝いするとともに、その中で特に被災地の中にある方たちに本当の平安がイエス様にあることをぜひ私たちは伝えていきたいと思っています。最後に皆さんと一緒にこの震災を迎えてからの1年の私たちの祈りをお祈りたいと思います。私が読ませていただいて最後の主の祈りの部分を皆さんで声を合わせて、主の祈りの部分は皆さんで一緒にお祈りしたいと思います。では読みます。聖書詩編121編1節2節、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか、私の助けは天地を作られた主から来る。東日本大震災から1年を迎えた今日3月11日私たちは今天地を作られた主を見上げ、このお方から来る助けを待ち望みながら、全国の日本同盟キリスト教団の諸教会とともに心を合わせ言葉を合わせて祈ります。祈りを読みます。天地万物の救い主にして、その世界を慈しみの御手で支えておられる父なる神よ、今私たちは心を合わせてあなたに祈っています。どうか私たちの捧げる祈りに耳を傾け、あなたの全能の御手を動かしてください。昨年3月11日の地震によってこの国は一変してしまいました。大地震と津波によって町や村、 家々が失わされ、たくさんの尊い命が奪われました。愛する家族やかけがえのない人々を失った人々の上に、家や仕事、大切な財産を失った人々の上に、将来の希望を失った人々の上に、あなたの深い憐れみを豊かにお与えください。東北の地、特に岩手県、宮城県、福島県、また茨城県、千葉県、あるいは長野県の栄村など、今回の地震で大きな被害を受けた被災地の上に、あなたの力強い御手が臨み、人々に生きる希望を与え、その希望を現実とするためのすべての必要を満たしてください。福島第一原発事故は多くの人々の命と自然を脅かしています。この出来事に現れた私たちのおごり高ぶりの罪を今見舞いに悔い改めます。どうか私たちの社会が誤った道から立ち返り、原子力に安易に頼りすぎた過ちを捨て去り、あなたの委ねてくださった世界を正しく管理することができますように。今なお続く放射能汚染を一刻も早く止め、この地とそこにある人々、特に幼い子どもたちの健康をどうかお守りください。救い主なる御子イエス・キリストよ、あなたの体である諸教会をどうぞ励ましてください。特に被災地にあって、今日もあなたの愛に生きている東北常磐の諸教会の上に祝福を注いでください。隣人となってあなたの愛を明かししている先生方、兄弟姉妹たちを祝福し、その労に大いに報いてください。あなたの十字架の愛だけが誠の人々を癒し、生かし、立たせるものであることを私たちは信じています。どうか悲しむ人々、恐れる人々、疲れた人々、傷ついた人々、望みを失っている人々があなたの愛によって悲しみが慰められ、恐れが平安へと変えられ、疲れた心に健やかさが与えられ、傷ついた心に癒しがもたらされ、誠の希望が与えられますように。そのために立てられている牧師たちをお強めください。力強く福音を語らせてください。説教の技を祝福してください。牧会の技を祝福してください。牧師の家庭を祝福してください。兄弟姉妹たちを祝福してください。その働きと、その家庭と、その健康と、その経済を祝福してください。教会が一致して主の愛のうちに立て上げられるようにしてください。慰め主なる聖霊よ、あなたはどのような苦しみの中にあっても私たちを慰めてくださるお方です。私たちの言葉、私たちの振る舞い、私たちの愛の限界を超えて、あなたが人々の中に働いて、主イエス・キリストの愛と恵みを明かしし、誠の慰めを与えてください。あなたは一致をもたらしてくださるお方です。同盟教団の諸教会が心を一つにし、引き続き被災地のために祈りの手を挙げ続け、支援の働きを続けることができますよ。共に働く諸教会、諸教団、さまざまな支援ネットワークの働きを祝福してください。その中で同盟教団が主のしもべとしてよく使えることができるようにしてください。そのために必要な働き手を引き続き起こしてくださるようお願いします。主よ、私たちを憐れんでください。あなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見るとおっしゃった。あなたのお約束を信じます。どうか信仰の弱い私たちを励まし、あなたに望みを置いて祈り続けるものとならせてください。今私たちはあなたの弟子たち としてあなたの教えてくださった祈りを心を合わせて祈ります。では皆さんで一緒に祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、やがくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心を糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。